最近のパレスチナソムードニュース、この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップしてパーソナリティのコメントを交えながら振り返っています。今回はパーソナリティ2人で番組をお送りします。私はその片方のシオンです。
はい、もう片方のマークです。
はい、今回は2026年4月1日から18日分、2週間強ですね、その分のニュースを振り返っていきたいと思います。今回は厳選、大体7個ピックアップしました。よろしくお願いします。では早速、ニュースの方に移っていきたいと思います。1つ目のニュースです。こちらガザ地区のニュースです。イスラエル軍がイエローラインから数キロ離れたガザ地区の教室でパレスチナ人の子供を殺害。こちらは4月10日のザ・クレイドルのニュースになります。4月9日、ガザ北部にある教室内で、イスラエル占領軍が9歳のパレスチナ人の女の子、リタージュ・レイハンちゃんを同級生たちの目の前で射殺しました。そちらの教室は、今テントの、学校の状態なんですけど、テントの教室状態でして、いわゆるイエローラインから約2キロ離れていた指定安全区域ですが、銃弾がですね、2キロメートル足らずの距離にあるイエローラインの方向から飛んできまして、こちらの方面におそらくイスラエル軍がいたと思われます。で、銃弾が突然飛んできまして、彼女は44人の生徒たちと一緒にテントにいたんですけれども、首に銃弾を受けて突然倒れ込んで死亡が確認されましたということです。はい、こちらのニュースについて話していきたいんですけど、まずこのイエローラインというものは一体どういうものなんでしょうか。
はい、あのイエローラインというのが、これちょっと複雑な説明にはなるんですけど、一番簡単に言えば停戦ラインでして、去年の10月にガザで停戦が宣言されて、それはトランプ大統領が決めた停戦案でなんですけれども、でその停戦案自体にも問題があるんですけど、とりあえずそこで定められた停戦3段階のうちの1段階目にイスラエルが撤退するライン、ここまでは撤退しますというラインがイエローラインになってます。なんで、イスラエルはそのイエローラインを超えたらそのパレスチナ人は殺すぞというような、そういう脅しをしてたんですけど、でも停戦後の経過を見るとイエローラインでそのイエローラインがどこに引かれてるかっていうのも問題で、ガザ のイエローラインをイエローラインまでイスラエルが占領しているというふうに見るとガザの6割をすでにイスラエルが占領しているという状態を停戦と呼んでる、それを停戦と呼ぶことはもうそもそもおかしいんですけど、そういう状態を続けているという状態です。でそのイエローラインを超えたら殺すっていう話だったんだけれども、でもイスラエルは、いつものごとくイエローラインに近づいたら殺すっていう形で、ちょっとどこからが殺されるのかよく分かんないみたいな、だからイエローラインの近くに家がある人とかが家に帰ろうとして殺されるみたいな、あとおじいちゃんがちょっと迷子になってイエローラインに近づいて殺されるみたいな、なんかそういう事件が起こっていましたが、さらにひどいことにそのイエローラインすらイスラエルは守らなくて勝手に動かしたり、イエローラインのを定めてるブロックを動かして勝手にイエローラインをガザにもより入り込ませたりとか、そういうことまで行ってるという状態で、でそれでさらに今回の事件っていうのはそのイエローラインから十分離れてる場所にいるにもかかわらず殺されるというむちゃくちゃな事例だということですね。でちょっとさらに言わなきゃいけないのが、そのイエローラインというライン自体が、今二重の意味でおかしくて、今停戦第2段階にいるんですね、そのガザの3段階の停戦のうち。 それはハマース党が人質をもう解放し終わっていて、でガザの第2段階に入るという話にその段階からなってたので、でまあその期間というのももう圧倒的にもう昔に終わってるので、第1段階の期間というのは。なので停戦第2段階のラインまでイスラエル、それもまあガザの内部ではあるんですけど、一応そのイエローラインよりはイスラエル側に寄ったラインに引くというのが一応トランプ案の第2段階で定められたことなのに、まあ、それをイスラエルは全く履行しない。だからイエローラインに今いること自体とか、イエローラインって言葉が今出てくること自体がおかしいんですけど、まあそういう意味で未だに停戦第1段階のイエローラインまでイスラエル軍は不法にいると、まあ不法にというのはそのトランプの停戦案に逆らってそこにいるということですね。でさらにおかしいのが、そのトランプの停戦案自体がおかしいという話で、そもそもガザの3段階の停戦というのを決めたのは、国連安全保障理事会が2024年の、6月にガザの停戦決議というのを出していて、それが1月に一旦2025年1月に一旦開始されたんですけど、それをイスラエルが破って、もう一度だから第3段3段階の停戦というのが一度破られたけど、もう一度3段階の停戦というのを10月に始めたというのが今回の形で、だけどそれの時にそのトランプ案というのは元のその停戦決議、安保理で定められている停戦決議案に反して、つまり元のけ、あの安保理決議案、安保理決議では、ガザの6地点を除く全ての、ガザ地区内の領域からイスラエル軍は撤退するという話になっていたんですけど、それをなんか大幅にガザ側に占領を許すような形で、トランプがイエローラインというのを勝手に決めたという意味で、まあ、そう、だからイエローラインというのを定めたこと自体がまずおかしいんですけど、今、イエローラインというワードが出てくるのは、その段階が違うという意味でもおかしいですし、そのイエローラインすら超えて、イスラエルが人を殺しているというのもさらにおかしいという、まあ、何重にもおかしい状態が起こっているというのが現状ですね。ちょっと長くなってすみません、説明が。
なんて言うんでしょうね、こうしましょうって決めたことをこんなに何段階もの段階で約束破れるんだってい
そうです
う
ね。
衝
衝撃
撃
的
な、
ですよね。
1、2段階破るとかじゃなくて、こんなに複数段階で約束を破るっていうのができるんだという衝撃
そう
で
な
す
ん
ね。
です
まあ、あ
よ
とそもそもの
ね。
その訂正案もおかしいっ
そう
ていうの
なんで
ね、
すよ。
大問題ですね。ちなみにこの4月上旬は他にもいろいろなニュースがあって、ガザの方々は殺害されてるんですけれども、まあ、他にもイスラエル軍が WHO の車両に発砲して1人が殺害されたりですとか、イスラエルのドローン攻撃でアルジャジーラの、記者の方が、殺害されたりですか、そういったニュースも報道されていまして、国際法に違反した行為を、イスラエルが続けているということがニュースにされています。では、2つ目のニュースに移ります。こちら、イスラエルのニュースです。イスラエルが戦時非常事態宣言を解除し、ネタニヤフ首相の汚職裁判が再開される。こちらは4月9日のザ・クレイドルの記事になります。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は長年にわたって汚職に関する裁判がなされていたんですけれども、戦時中の非常事態という名目で、裁判が、しばらく行われていない期間がありました。ですが、最近イランとアメリカが、合意した2週間の停戦により、イスラエルの裁判所は首相の裁判を再開できるようになったということです。ちなみに、ネタニヤフ氏は2019年に、贈賄、賄賂ですね、と詐欺と背任の容疑で起訴されておりまして、2020年から裁判が始まっています。こちらに関してはいかがでしょうか。
ですね、なんかこれに関する映画が日本でも公開されていて、なんか結構なんて言うんだろう、予想より人気なので、今も延長されてるみたいですけど、なんかそう、ネタニヤフ調書って映画ですけど、見ましたか、シアンさんも。
私も見まし
あ、
たね。
どうでしたか？
結構。いや、もう、ネタニヤフ首相が、もう、さらさらと嘘をつきまくっているという、内容で、まあ、いろんな証人が、ネタニヤフがこういうことを言っていた、やっていたっていうのを言うんですけど、ネタニヤフ側は、もう知らぬ存ぜぬという感じ、覚えがないみたいな感じで、もう白くれているっていうのが結構続くって感じだったんですけど、いや衝撃でし
い
た
や、
ね。
あれのせいで、じゃあ、あれが裁かれないために、たくさんの人が虐殺されてるって思うと、本当にもう大迷惑な人間だなっていう、大迷惑どころじゃないですけど、なんだか言
いや本
葉
当
が
で
ない
す
で
よ
す
ね。
よね。
ガザ地区の、パレスチナ人に対するジェノサイドをやることで非常事態を引き延ばして、裁判が開始されないようにするっていうことを、まあ、長年やってるわけで
そう
す
なん
ね。
ですよ
ここ数
ね。
年ですね。
で、しかもなんか最近のニュースだと、何でしたっけ、その、まあ、この週のニュースの次の日曜日から、だから裁判が再開されるっていうふうに裁判所は宣言したんですけど、ネタニヤフの側は言えない秘密じ意味言えない秘密の事情が、国防上の秘密の事情があるから、裁判には出られないとか言ってボイコットしてるっていう状態らしいですね。その次の週のニュースでありましたけど、まあもうむちゃ
何なん
なん
でし
なん
ょう
で
ね。
しょうねって感じですけど、やっぱこの秘密の理由みたいなのを、この政治家とか行政府が言っちゃうと、もうなんでしょう、何でもありになっちゃいますよね。だから本当に、良くない。まあまあ、もちろんその機密で言えないことっていうのがね、なくはないとは言わないでしょう、言えないかもしれないですけど、でもやっぱそういう理由を乱用するのは、やっぱもう民主制ではないとしか言えないですね。
そうですね。では3つ目のニュースに移ります。日本のニュースです。イスラエルのミサイル防衛導入検討、自民小野寺氏実践で成果。こちらは4月10日のテレ朝ニュースの記事になります。自民党の小野寺元防衛大臣は、実践で成果が上がっているとして、イスラエルのミサイル防衛システムの導入に前向きな姿勢を示しています。この小野寺氏は現在防衛装備品に関する議連の議長を務めています。防衛力の強化に向けて、日本政府もイスラエルのミサイル防衛システムに関心を寄せているということです。こちらにのニュースに関してはどう思われましたでしょうか？
もうやっぱこの実践で成果っていう言葉が本当に腹立たしくって、その成果って虐殺のことやないかっていうふうに思うわけですよね。で、イスラエルはその防衛してたことなんて、この一度もなくて、常に侵略して占領して、だからそこからの反撃に対して確かに防衛してるわけですけど、でそれをなんか防衛システムというよりは、もう侵略の一部を形成している迎撃システムなわけなので、まあそれに、しかもそれを、だから投資する、それに投資するということですよね。それを日本国が導入するっていうのは、購入するっていうのは、だからイスラエルはその戦争に非常に依存してる国、まあ、そうやってガザを実験場にして兵器をより洗練させていくことによって、他の国ではできないような実験をたくさん行って、それで軍事という軍事産業というのを潤わせている、そのより発展させているという状態で、そこに対してそれを購入する人たちがいるというのは、まあ、イスラエルにとって戦争することが得になる状態、イスラエルが戦争に経済を依存する状態というのを、まあ、より深めるのに貢献する行為なので、本当に戦争に投資する行為だと思いますね。
しかも税金を投入して購入することになりま
そ
す
うなんで
から、
すよ
なんか私
ね。
は はい、日本で税金払ってますけど、自分の税金がこんなことに使われるというのはちょっと耐え
い
られ
や
ないです
本当
ね。
に
はい。
日々のその生活が虐殺への投資になってるわけですからね。
いやー、恐ろしい構造になってま
嫌
す
で
ね。
すね、本当
は
に。
い。では4つ目の記事に移ります。ガザ地区のニュースです。イスラエルがガザの水処理施設を攻撃。子供と兄弟2人を含むパレスチナ人5人が殺害される。こちらは4月17日のパレスタインクロニクルの記事になります。イスラエル軍による避難民のテントや海水淡水化施設への攻撃により民間人が死傷しました。報道によると、この攻撃によって住民にとって主要な、飲料水の、水源となっている施設に甚大な被害が生じておりまして、ガザ地区の水不足の危機をさらに深刻化させる恐れがありますということです。こちらのニュースに関してはどう思われましたでしょうか？
この水、飲み水の関連施設を、に対し、まあ、飲み水のに関連する、まあ、ある種の攻撃を行う、その、飲み水を奪うような行為を行うっていうのは、本当に、あの地域、パレスチナとかその周辺における地域、はやっぱその日本とは全然、日本とかその水資源が豊富にある国とはもう全然重みが違うわけですよね。でも完全にその、飲み水を奪うっていうのは要するに戦闘員とか非戦闘員とか関係なく殺すという意図ですよね。まさにジェノサイド、虐殺の一形態と言えますけど、その深刻、そもそもきれいな水が得るのが本当に難しくなってる状態で、さらにそのいくつかの、海水を淡水にするっていうのは、本当に中東と呼ばれる地域においては死活問題というか命綱なので、それを奪うっていうのは本当に許し難い行為だなと思います。
はい、ちなみに4月15日のアルジャジーラの、別の記事なんですけれど、によると、水も、こうやった攻撃でイスラエルが使えなくしてるんですけど、他にも燃料ですとか食料ですとか医薬品の物流を、止めて、イスラエル軍が止めていまして、すべて不足しているという状態が続いています。で、過去6ヶ月間に、ガザ地区に入った支援ですとか商業用トラックは、本来、停戦合意上ですと11万台超えになるはずなんですけれども、実際はわずか4万1700台程度にとどまっていて、停戦合意の37%の、物流しか入っていないということで、非常に低い水準になっていて、パレスチナの人々にかなりの苦難を強いている状態です。では、5つ目のニュースに移ります。西岸地区のニュースです。パレスチナ人、イスラエルのベングビルによるアルアクサモスク襲撃を非難。こちらは4月12日のアルジャジーラの記事になります。イスラエルの極右の国家安全保障大臣であるイタマル・ベングビルが、入植者たちの保護のもとでモスクの敷地内に乱入し、パレスチナ人から非難を浴びています。この侵入は今年に入って3度目となっていまして、3度目となっていますということなんですけど、まずこのアルアクサモスクというのが、ちょっとどういう立ち位置なのかなど含めて、ちょっとマークさんに解説していただけたらと思いま
はい、
す。どうで
そう
しょう
です
か？
ね。アルアクサモスクというのは、まあ、 ユダヤ教の側からは神殿の丘と言われているもので、まあ、ソロモンの神殿があったとされる場所ですね。でそれで、現在はその、まあ、ムスリムの側から見れば岩のドームと言われる、まあ、ドームを持つモスクがアルアクサ、モスク、まあ、アルアクサというのがそのドームのある地区というかちょっと小高い場所になってて、その、地区全体のことをアルアクサって呼ぶんですけど、まあイスラム教における第三の聖地なんですよね。そのメッカ、メディアに次ぐ聖地で、ですからまあ宗教的に特別な意味を持っている。で、国際法的に言えば東エルサレム市にあるもので、で東エルサレム市というのはパレスチナ領とされている場所ですよね。で西エルサレムはイスラエルが1948年の戦争で占領して以来、一応イスラエル領ということに本当はそれが正当かどうか怪しいですけど一応なっているんですけど、東エルサレムというのはパレスチナ領なので、そこに対して越境侵入することは国際法に違反してるわけですよね。でもユダヤ教のその過激派だったり、その入植、不法入植者だったり、このベングビルっていう、まあ、その親玉みたいな過激な極右政治家というのがやってきて、まあ、挑発行動ですよね、これは。そのまあ、国際法に違反して侵入を行って、しかもそれでムスリムの人が大事にしている聖地を、まあ、土足で踏み荒らす、あるいはそこでまさにそこでムスリムの迫害を行う、暴力を行うというようなことをずっと続けてきてるわけなので、まあ、2000年にそのパレスチナ人の民衆が蜂起する第二次インティファーダというのがありましたけど、まあ、そのパレスチナ人のインティファーダを呼び起こしたのも、まあ、アリエル・シャロンという当時の首相がこの神殿の丘とユダヤ教側が呼んでいる地区に、まあ、不法に侵入したことが、まあ、始まりだったんですね。まあ、こういうその、挑発行動ですよね。で、まあ、アラブ諸国にとってもムスリムの諸国にとってもこの神殿の丘への侵入、神殿の丘じゃないっていうとユダヤ教側の言い方ですけど、アルアクサモスク、アルアクサ地区にへの侵入というのは非常に重大な意味を持った、まあ、挑発行動というふうに見られていると思います。
うん、この、ベングビルをはじめ、まあいろんなちょっと過激派のなんというか、まあ、極右の思想を持つ人々が、まあ、入植者の運動を推し進めてきたわけですけど、まあ、この週は他にも4月13日のパレスタインクロニクの記事でもちょっと取り扱われてるんですけど、イスラエル軍がですね、ヨルダン川西岸地区で子どもたちに催涙ガスを発射するという事件がありまして、まあ、ちょっと事の発端がですね、新学期初日にまず入植者たちが、パレスチナ人の生徒たちの通学路を封鎖したので、子どもたちが座り込みを行っていたところ、イスラエル軍が催涙ガスを発射したということで、まあ、流れの原因を見るとどう考えても入植者たち側に非があるんですけど、教育を受ける権利を奪っているので入植者たちに非があるんですけれども、なぜかイスラエル軍は子どもたちに催涙ガスを発射するという異常な事件も起きています。では6つ目のニュースに移ります。イスラエルのニュースです。機密解除された文書により、シオニスト民兵組織がナチスドイツとの同盟を求めていたことが明らかに。こちらは4月14日のザ・クレイドルの記事になります。第二次世界大戦が激化していた時に、建国前のシオニスト民兵組織がパレスチナにユダヤ人国家を樹立するための支援を求めて、ナチスドイツの当局者に接触していたということが新たに機密解除されたイスラエルの文書によって明らかになりました。 こちらの文書はイスラエル軍のアーカイブに保管されていたもので、イスラエルの新聞ハーレツの要請によって機密解除されたということです。こちらのニュースに関しては、どう思われましたでしょうか。
そうですね、やっぱりそのナチスドイツといえばその反ユダヤ主義の、最も極度な形式として扱われるものですよね。扱われるもので、そのナチスドイツによる虐殺、ユダヤ人虐殺というのがあったから、イスラエルという国はそこからユダヤ人を保護するためにできたみたいな、そういう物語というのがイスラエルの正当性とか、そういうものを擁護する議論として あるんですけど、でもむしろそのイスラエルというものの建国というのは、そのむしろそういうナチスドイツなどの反ユダヤ主義と共犯関係にあったというところが、まあ、多く知られるといいな。つまりイスラエルというものを存在させることによって、より世界中のユダヤ人というのは それぞれの場所で、それぞれ の国籍で、そこの国に溶け込んで生きていくという本来のユダヤ教徒 の長年の在り方というのを、むしろ危険にさらしているわけです。危険な状態にしているわけですよね。でイスラエルがこういう犯罪を行って、イスラエルに対する批判はユダヤ主義、ユダヤに対する批判なんだみたいな感じで、反ユダヤ主義なんだみたいな形で、ユダヤ人という属性とイスラエルという属性をイスラエルが結びつけることによって、よりユダヤ人は危険な身に置かれると。で、まあ、それを最初から利用してたってことですよね。イスラエルという国はそういうふうに、イスラエルというユダヤ人というものの立場が悪くなる、ヨーロッパで悪くなっていくのをそれをもう良しとしていた。で、それでよりイスラエルに対する移民を増やして、イスラエルというのを国をアラブ人に対する前線基地として強めることができるわけなので、まあ、そういう共犯関係が今始まったことではなくて、もうシオニスト建国、イスラエルの建国の時からそうだったというのが分かったというのは重要ですね。
はい、なかなか衝撃的なつながりですけれども、意外とその、まあ、こういう地域からこの人々を追い出したいっていう、思想と、まあ、こういう人々をこの地域に集めたいっていう思想が意外と相性がいいというか、パッと見相反するように見えて両立するということが、まあ、ちょっと分かるというつながりですね。
そうですね、
まあ、いいつながりかどうかちょっと置いておいて、そういうつながりができうるということが、まあ、分かるような文章ですね。はい、最後のニュースに移ります。日本のニュースです。スマホから情報を抜き取り人権侵害、各国で問題に、防衛省イスラエル製機器導入へ。こちらは4月18日の新聞赤旗の記事になります。スマートフォンのロックを解除し、個人情報を抜き取るという機器を防衛省が7月末にもイスラエル企業から納入する予定であることが分かりました。こちらの機器を開発したのはセレブライトというイスラエルの企業でして、イスラエルの軍情報機関出身者が経営陣を務めています。こちらのイスラエル国によるパレスチナ・ガザ地区でのジェノサイドや各国政府によるデモ参加者、ジャーナリストの監視、抑圧に利用されてきている機器だということです。こちらのニュースに関してはどう思われましたでしょうか。
これ普通に単純に怖すぎませんか。
めっちゃ怖いですね。スマホ情報を抜き取れる、
はい、これかなり高度なハッキングですけど、つまりiPhone とかその iOS の セキュリティを突破できるっていうのは、まあ、結構その、難しいことをやってるわけですよね。で、それは普通はだから認証に失敗すると時間がかかるっていうので、たくさんの、暗証番号を試すというやり方ができないようになってるんですけど、そもそも起動時にそこの、起動プログラムの方にか、プログラムを仕掛け、偽のプログラムを仕掛けることによって、その、何歩でもそのアタックできるように、そのいろんな番号が試行できるようにな形で起動してしまって、それで総当たり攻撃で開けるっていう技術なんですけど、まあ、こういうなんかハッカーの、ソリューションというのが、まあ、大手を振ってソリューションとして売られていて、でそれがもう国家と取引していて、でそれが国家が普通に国民の関心のために使っているっていう、使い出すっていうのが本当に組織だから、ガザとかパレスチナで行われているような、その、人々を監視する体制っていうのに協力しているいろんな企業がありますけど、まあ、そういうセレブライト社も含めて、そういうところ、そういうガザとかパレスチナで実験されている監視技術というのが、日本であれ、アメリカやヨーロッパであれ、その自国民を監視するための技術として使われていくというのを、そういうのに危機意識を持ってほしいなというふうに思います。
はい、日本在住の、リスナーの方々いらっしゃいましたら、防衛省、めちゃくちゃ要注意ですね。はい、ということです。では、以上7つのニュース、2026年4月1日から4月18日のニュースを振り返りました。他のニュースのまとめもソムードの集いホームページに掲載しています。ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは、Free Palestine within our lifetime.